どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回の音声では、ステージを上げたいなら他人の力を使えということについてお話したいと思います。
はい。
ステージを上げるって今言いましたけど、何か結果を出したい、今の自分以上のことをしたい、そういうのをひっくるめて、次に進むって意味でステージを上げるっていうふうにちょっと今回は定義してるんですけど、
はい、
そういう結果を出せない人、なかなか次の段階に進めない、もしくは進まない人っていうのは、何でもかんでも自分でしようとしていることが多いんですね。
はい。
で、それが仕事はもちろん、その仕事以外の雑務とか、個人のことも含めて、当然自分のことだから自分でしようとしてしまうと。
はい。
だけど、結局そうしていると、いつも言っている3つのリソース、つまりお金と時間と労力っていうので考えたときに、この3つのリソースは当然有限なので、それを使い切ってしまうと新しいことってできなくなるんですよね。
ですね。
だから今やってることに今のリソースを全部使い果たしてしまうから、新しいことができない、次に進めないっていうことになっちゃうわけです。
はい。
で、その3つのリソース、お金と時間と労力っていうので、多くの人はこのお金を大事にするんですよね。で、お金を使わないように自分でやればいい、自分で頑張ろうって思って、で、時間と労力っていう後の2つのリソースを使ってしまうわけです。ところが、お金っていうのは一見一番手に入れづらいもんなんですけど、実は後で取り戻せる唯一のリソースなんですよね。
はい。
ところが、労力とか時間っていうのは後ではどうやっても取り戻せないわけです。例えば労力って寝たら回復しますけど、でもその体力的なものって、いくら休んでも昨日使った体力を今日に持ってくることってもうできないんですよね。
ですね。
で、時間も同じで、無駄に過ごした時間は将来何億円積もうとも取り戻せないわけじゃないですか。だけどお金だけは今、使ってしまっても、それによって自分がもっと次のステージに進めば、それを含めた、それを投資として、もっとたくさんのものを回収するっていうことはできるんですよね。
なるほど。
そういう意味で言うと、お金っていうのをこう出し惜しんで、他のものの、時間と労力を使うことに頭がいってしまう、これが自分でやってしまう人の、考え方というか、癖なんですよ。
はい。
で、こういうタイプの人は、例えば、ホームページで自分の商品を売りたいって思ったときに、そのホームページの作り方っていうのを自分で勉強し始めるわけです。そうすると、ホームページを制作業者に頼むと、ちっちゃいもんでも5万から10万かかるわけですけど、それを払いたくないから自分で勉強すると、
はい、
でもそれがなかなかうまくいかなくて、結局ね、何ヶ月も経ってるけどホームページもできていない、つまり1円も売れていない、っていうふうな状態になりやすいんですよね。
はい。
でもこれって大きな間違いで、そもそもホームページを作るために自分が勉強している時間とか試行錯誤している時間っていうのを自分の時給単価で考えたら、相当テキパキ作らないと元も取れないはずなんですよ。例えば自分の時給が1000円とか2000円だと仮定したとしても、例えば50時間以内に完成しなかったら、外注した方が安いってことになるわけですよね。で、さらに言えば、その本とか教材を買う時間とか、で、それによって、その出来上がったもののクオリティが低くて、逃すチャンスロスとか、そもそも完成までに自分が学んでる間、作ってる間に、逃してしまうお客さんのこととかを考えたら、やっぱりそんなのはとっとと他人に頼んで作ってしまうべきなんですよ。
なるほど。
こういうふうに自分で、一見お金を使わずに済むからって言って自分でやってしまうパターンの人、これやっぱりチャンス逃すんですよね。で、他にも、何か、独立会議をして、いろいろ自分でやって、一見順調そうな人でも、雑務も含めていろんな仕事を全部自分でやってるから、なかなかしんどい割には売り上げが伸びないとか、すぐ頭打ちになってしまう、毎日思った以上にしんどい、朝から晩まで働かないといけないっていうこともよくあります。
はい。
これも同じようなミスをしている話で、その雑務とかって別にその人本人がやらなくても大丈夫なことって多いはずなんですよ。例えばその、自分は、営業とか、 サービスの仕事をしてるのに、事務の仕事まで自分でやる必要って本当はないんですよね。そういうのは、優秀な事務のツールを使うとか、もしくは安い、事務の、事務所に投げるとかでいいはずなんですけど、そのお金がもったいない、それも自分でやってしまえば大丈夫って思ってやるから、結局本業、特にお金を稼ぐ方の仕事にリソースを割けなくて、やっぱり成果が出せなくなっちゃうわけです。っていうふうに、このなかなか次の段階に行かない人っていうのは、結局全部自分でやらなきゃいけないとか、やった方が得だっていうふうな、なんか思い込みにとらわれてることが多いんですね。で、人間がうまくいかない時っていうのは、大体自分の思い込みにとらわれてるだけなんですよ。人間っていうのは、今の段階の自分で手に入るものっていうのは、大体全部手に入れてるんですね。その結果が今の自分なんですよ。だから、今の自分以上のものを手に入れたいとか、今の自分以上の場所に行きたいっていうんであれば、今の自分がやっていることをまず見直さないといけないんですね。で、大体今の自分がやっていることのどこかに、効率の悪い部分があるから、今の自分レベルでとどまってるんだって思わないといけないわけです。だから、他人の力をうまく使えてない人は、どんどん他人の力を使うことによって、まあ、次の段階に進むことができます。ただ、ここを勘違いしないでほしいのが、他人の力を使ってどうこうっていうのは、前提として、やっぱり自分の力があってこそ成立する話なんですね。他人にやらせるっていうのを、なんか、勘違いして悪く捉えてる人っていうのは、なんか、他人に自分並みのことをやってもらって、自分は楽をするみたいに考えてしまう人が多いわけです。でも、そんなのはやっぱりできなくてですね、他人が自分と同じような、気持ちで、同じだけの熱意で、同じだけの仕事をしてくれるっていうことは絶対ありえないんですよね。それができる人だったら、もうその人が勝手に独立してるよっていう話なんで、自分がやっぱり仕事をお願いできるポジションにいる方っていうのは、当然、自分ほどは熱意もなければ、自分ほどはそれを本業にもしていないと。だから仕事を受けてくれるわけなんですよね。そういう相手に対して自分と同じものを求めるっていうのは、そもそも間違ってるわけですよ。だから、他人にやらせて自分は楽をして美味しいとこを取ろうじゃなくて、相手に、他人は自分がやった時のもう半分ぐらいのレベルで50点ぐらいの仕事をしてくれたら、まあ大丈夫と。そこに、なんか改善とかアドバイスを加えて手直ししてもらって、6、70点レベルに持っていければ上等って思わないといけないわけです。でも、自分一人がいくら、ね、いい仕事をしてもマックス100点なわけですけど、60点の仕事を2人にやってもらったら、合わせて120点の仕事ができるんですよね。学校の勉強と違って、100点がマックスじゃないのが仕事の世界じゃないですか。だから、自分が頑張って100点を取った、もうちょっと無理して120点を取ったらすごいでしょって言っても、限界はそこなんですけど、60点の仕事をしてくれる人を2人、3人、4人って、増やしていけば、ね、いくらでも仕事の規模とか売り上げっていうのを上げていけるんですよね。そのために、やっぱり他人の力を使うっていうことが大事なわけです。で、他人を使うっていうのは、言ったらその相手に対して、責任を持つこと。だから、しんどいこともあるし、他人を使ったから自分が100楽になるわけではないんですよね。だけど、やっぱり一人ではできないところに行ける。ね、相手と協力して仕事をしているからこそ見える世界もあるっていうふうに考えると、やっぱり、こう、そういう責任のある仕事、責任のある立場に行かないといけないんですよ。で、そこに行って、人よりも責任を持って、人よりも多くの仕事を監督する立場に行くから、当然自分の視野も広がるし、収入も増えるわけなんですよね。今の考え方、今の作業のスタイル、今の作業の内容で収入だけ増やしたいって思う人が多いんですけど、それはやっぱ無理なわけですよ。やってることに対して、やってることに応じたものだけが返ってくるんですよね。だから、今やってることの仕事の、まあ、段階を上げていく。例えば、プレイヤーから、 監督者になっていくとか、マネージャーになっていく、マネージャーから経営者になっていくっていうふうに進んでいかないと、やっぱり収入っていうのは上がらないんですよ。
うん、
まあ、収入だけじゃないですね、考え方とかも変わっていかないわけです。
はい、
だからそういうふうに自分のステージを上げるためには、でもこれ一人ぼっちでは上がれないんですよね。
はいはい、
一人ぼっちで他人の力を使わずに監督にはなれないわけですよ。だって誰を監督するんだって話ですよね。
ですよね。
誰もいない会社で一人社長ですって言っても虚しいだけなんですよね。つまりいろんな人と協力し合って、いろんな人の力を借りて、でその人たちにちゃんとお給料、仕事を与えてお給料を支払うという責任も持ってっていうふうなことをやっていくから、その責任に応じて自分もどんどんステージが上がるっていうことなんですよ。
はい、
だから自分のステージを上げたいんであれば、ね、どのように効率化すればとか、どのように楽をしようかじゃなくて、やっぱりそういう今の自分には難しいことっていうのに取り組まないといけないわけです。
はい、
その一つが、まあ、他人の力を使う、まあ、他人と一緒に働く、っていうことなんですね。
うん、
だから、自分の、まあ、例えばこれ今サラリーマンの人が、いやいや俺は人にお金を払ってやってもらうなんてことはないし、そう言ってもそれは経営者とか起業してる人の話でしょって思っちゃうかもしれないんですけど、そういう話でもないんですよね。例えば、言ったら自分の力じゃなくて他人の力を使うっていうのは、例えばですけどタクシーに乗るっていうのもそういうことなんですよね。つまり自分で歩いていけばいける、自分で走っていけばいけるっていうところを、お金を払うことで他人にやってもらってるわけじゃないですか。
はい、
プロにお願いしてるわけですよね。つまりもうこの時点で他人の力を借りてるわけですよ。こういうふうにちょっと認識を広げれば、人に何かをお願いしてやってもらうっていうことは、もうすでに他人の力を使ってるっていうことなんですよ。そうなったら、例えばそのスマートフォンのアプリでもそうですよね。最近はレシートの写真を撮るだけでちゃんと家計簿がつけれるアプリとかもありますし、何か仕事の効率化、名刺を管理してくれるツールとかもいっぱいあります。こういったもの、こういった外部の力を使うっていうのも、ある意味他人の力を使ってるわけですよね。
はい、
そういうことをして、自分は自分にしかできないことに専念していく、そういう本質的なところをこう掴んでもらえたら、まあ、どの段階の人にも役に立つ話になるかなと思います。
はい
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。